このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。さあ、1月ももう最終週ですね、
うん、
でもね、まだまだもう乾燥が厳しいですよね、石川さん。ね、それでね、最近ね、気になっている保湿ケアや冬アイテムってありますか？
あ、私ね、乾燥対策で徹底してやってることは、
はい、
あのお家ではね、私、うちは2世帯なので1階と2階なんだけど、
はいはい、
2階で暮らしてる私たちは暖房をつけない。寒いやろと思うやろ、
思う、
でもね、南向きのリビングが窓なので、カーテンを開けとくと昼間に結構暖かいんですよね。
そうで
そのおかげで、そんな夜帰ってきてもうー寒ーとなってないんです。
あー、なるほどね、それは分かりますね。
暖房一切つけずに、どう思わはるか分からへんけど、夫は綿入れの、あの昔ながらの、夫曰くドテラって言ってますけど、
いいじゃないですか。
そうそう、だから布団を背負ってるのもんね。で、私はね、今年、はいはい、よく皆さん知ってはるかもしれない、着る毛布ってあるでしょ。
ありますね、ありますね。
なんか毛布屋さんが作ったとかで、はい、それを買いまして、でこれはね、ベストタイプだから、腕がね出てるので、お料理したりする時にも邪魔じゃないし、しかも暖かいで、少し長めだから、お尻の下の辺まで、丈があるので暖かくて非常に便利でございます。で、手軽なとこで言ったら、私、保湿クリーム、ハンドクリームのちっちゃいサイズのを、自分の好きなちょっと香りとかのを選んで、バッグに入れて持ち歩いたり、職場の引き出しには常に常備してたり、いつでもさっと塗れるように、手元はどうしても傷みやすいので、保湿ケアは常にしてます。はい、福澤さんは、
私ですか？私はね、保湿ケア、顔用だったら、必ず化粧水、で普通のクリームね、塗った後にオリーブオイルを、顔用のね、顔に使う用のオリーブオイルをちょっと手のひらに垂らして、それを顔全体に塗る。
いやでもこれ、ね、いいよね、
めちゃくちゃこれなんか効くみたいで、なんかあんまり顔乾燥
し、オリーブオイルって結局その前に塗ったものを上手に蓋してくれるのと、やっぱり天然成分だから、多分負担が少ないんですよね。
そうい
いですよね、滑らか
で。でね、その、クリーミーファンデーションをつけるので、クリーミーファンデーションの伸びがいいんですよ。
あ、なるほど、広がれ広がれができるわけですよね。ができるのね。
そうなのだから服はずっと続いてますね。
やっぱりもう、美肌の女王だわ。
ありがとう。いえいえ、美肌かどうかはね、ちょっとあんまり自信がないですけども、
ここはラジオなんで皆さん想像してくださいよ。プルンプルンツルンツルン のお肌の福澤さんと、元気いっぱいの石川で今日も楽しく参りましょう。
ありがとうございます。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、ここからは
体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。はい、石川さん、今日は何でしょうか？
あ、今日はね、もう冬はこたつに入ったら出られへんいうことないです、はい、
そうですね。
もうお尻に根っこが生えてる人もいるんじゃないでしょうかまあこたつないよっていう人もちょっと、うん、同じ位置に居心地のいいとこに猫ちゃんじゃないけどとどまっちゃうってことあると思うので、うん、こたつに入っている人も入ってない人も同じこたつ気分で、こたつに入りながらのちょっとしたおつまみというのをテーマにお話をしてみたいと思っています、
うんうん、うわ、いいですね。なんかもうほっこりですね。
ね、
ほんとほんと。さあ、どんなお供が出てくるんですか楽しみです
ね。さまざまなことがあるんだけど、うんうん、やっぱりちょっとしたもんっていうのがいいと思うんですよ。こたつに入ってじっとしてるってことは運動しないから、うん、ね、食べ過ぎちゃうと良くないよね。なんかちょっとつまむぐらいで、もうここでおしまいっていうぐらいの分量だったり、うんうん、ちょっとだけ小皿に出して、あとはもう冷蔵庫にしまえちゃうっていうね、ちゃんとこう自分でブレーキかけながら食べるのがいいかなという視点で、ちょっといくつかの商品を紹介したいと思うんだけど、うん、
はい、
まずはじゃじゃじゃん、乾き物からいっちゃいましょうかね。
はい、お願いします。
皆さん、小魚のスナックって福沢さんも食べるかしら？
食べる、美味しいもの。
美味しいよね。
ね、カルシウムも取れるしね。
そうそうそうそうそう。ね、うんうん、私たちの子供の頃の給食に出てきた小魚ちゃんとは随分最近違いまして、
う
ん、
そうですよね、何でもありますよね、
う
ん、
そうそう、半生かなっていうぐらい、
そうそうそう、
カラカラに、うん、乾いてないタイプのもあって、うん、私が気に入ってるのは MD ホールディングスってとこが出してる、
はいはい、
こう炙り焼きの小魚ちゃんが入ってるやつでね、
うん、
アジとか、うん、それからね、サヨリ、
はいはい、
イワシ、キス、この4種類が入ってるやつでね、
うんうん、
これね、ちょっとみりん干しっぽい甘さがあるんです。
はいはいはいはい、わかります、うん、甘いんですよね、ちょっとね、う
ん、ほんのりね、うん、でカラッカラじゃないので、うん、お口の中に入れてポリポリというよりは、うん、ちょっとお口で噛み噛みしながら味わいを楽しむみたいな感じで、はいはい、そんなにバクバク食べるというよりはこうお口の中に長くいてくれる感じで、
うんうんうん、確かに、
うん、そうなの。ほんでね、お魚がそれぞれこう触って形がわかるから、うん、あ、これアジやなとかね、うんうん、いろいろ思いながら、うん、同じのばっかり食べんとこ次は違う形探そうとかね
はいはいはい、はい、
私ね、お菓子でも何でも袋ごと食べるの嫌いなんですよ。必ずお皿に入れたい。
あ、うん、あ、それがいいよね、うん、止まらなくなるもんね。
そうそう、ポテトチップスでも全部絶対に皿に入れてからしか食べないので、
うんうん、
これお皿に乗ってるお魚ちゃん、これは何ちゃんかななんてこと思いながら食べる。でね、これね、ジップので閉めたりできるから、
うん、
冷蔵庫にしまうこともできるし、やっぱこうしまえるっていうのいいですね。今日はこんだけしか食べへんよと決めて、
うん、
こたつに根を張るというところで、
うんうん、根を張るんですね
そうそうそう。でね、今のはちょっとまあお魚ちゃんなんだけど、
うんうん、
今度はちょっと酸っぱ甘い感じでいくと、
はいはい、
コンビニさんのセブンイレブンさんに売ってるね、
うんうん、
蜂蜜飴のちっちゃい小袋で、
うん、
よくそういう乾き物とかがちょっと当たり目なんかが売ってるようなところにずらっと並んでるんだけど、
うん、
梅なんだけど、
はいはいはい、
梅は種が取ってあってこうぺちゃんこになってるやつ、うん、
はいはい、あ、私も食べたことあります。美味しいですよね、うんうん、
でこれね、3種類ぐらいあったかもしれないけど、私はこの蜂蜜が入ってるタイプのが好きで、うん、美味し
い、わかるわかる、私も、
うんうん、これもカリカリ梅みたいなんじゃなくて柔らかいんですよ、
う
ん、
そうね、
うんうんうん、なんかおやつとしてそのまま食べてもいいし、
うん、
ちょっとお茶漬けにこの梅ちゃんをちょこんと乗せても、
うん、
味変じゃないけど、
うんうんうん、
梅干し1個入れるよりは、
うん、
控えめ、
はいはいはい、
な感じでいいのよ、うんうん、
ね、ちょっとまあ口が寂しい時にぴったりですね。
そうそう、うんうん、おやつにも食べれるし、うん、お茶漬けトッピングにもおすすめ、うんうん、
はい、
お茶漬けってさ、福沢さん、
うん、おいしいね。
なんでか知らんけど、あのブブあられ、
あ、ブブあられ、
あのお茶漬けに入ってるあのカリカリのあられ、うんうん、 あ、
ね、
あれおいしい、
はい、京都らしい、
そう、あれがおいしくない、
小さくてカリカリした
カリカリし ね、 あのそうそうそう、あの、うんうんうん、お茶漬け言っても最近はだし茶漬けが多いかもしれないんやけど、うんうん、私ね、このお茶漬けのトークでちょっと出したいのが、うん、ブブあられだけを別で買うっていうのをしてるんですよ。ブブあられだけ売ってますね。
あ、え、売ってるの？
売ってる。あのね、お茶漬けって、うん、まあ、あの有名な永谷園さんとか、うんうん、いくつかのメーカーさん出してるお茶漬け売ってる棚があるじゃないですか、うんうん、その辺見てもらったら、ブブあられだけ、
え、大阪にも関西にもって
あるんちゃうかな、ブブあられだけが入ってる小さい小袋、
うで、そう、探してみよう、
うん、あのそれも当然一気に食べるもんじゃないから、うん、ジップロックができるタイプになってて、うんうんうん、これがね、あの、うん、おいブブできて美味しい、
おいブブ
あのお茶漬けの元のブブってさ、もうちょっと欲しいな、うん、ブブちゃんだけど、うん、もっとカリカリしたい、
そうね、
これブブが私おすすめでね、でもちろんお茶漬けだけじゃなくって、例えばお正月の後のまだ残ってるわ、うん、それこそ真空パックの餅とかね、うんうん、ああいうのこう例えば焼いたり、うん、焼いたお餅にあのお出汁かけてとか、うん、お吸い物風で、ね、いただいたりとかあると思うんだけど、はいはいはい、うん、その時にもね、あの、うん、お鍋した後に、うん、こう焼いたお餅をちょっと輪に入れて、うん、お鍋のおつゆだけをちゃんとかけて、うん、そこにブブパラパラ、はいはい、おいしいって、
美味しそう、
だって餅とブブは友達や、
うんうん、
あの、うん、あられはだったい、あの、
そうね、
あのお餅からできてたりするはずやから、
うんうん、
このちょっとお出汁に使ってもちもちしたお餅ちゃんとブブちゃんのカリカリがもう最高のマッチングでございます、
うん、はい、うわー美味しそう、なんかもうすぐにでも食べたい感じですね、
うん、なかなかブブ買うってことないと思うんだけど、うんうんうん、あのそう高いもんではないので見つけてくれはったら、いろんなものにパラパラしてお出汁かけてくれはったら、もうそれこそこたつにぴったり、たりです、
うん、そう、
こたつとのなんかズボラフードっていうところでね、うん、いいかなと思
う、うんうん、素敵素敵
あとはね、生協のスーパーって結構いろんなとこにあると思うんですけどね、う
ん
う
ん、コープさんですね、
うん、で視覚障害の方割とこのコープさん の、うん、あの宅配なんかも取ってはるっていうのを聞いたりするんだけどね、
はいはいはい、
生協のオリジナル商品の中にもコープクオリティっていうのがあってね、
はいはい、
あのちょっといいやつ、あのちょっとその素材にこだわったとか製法にこだわったってやつがコープクオリティってシリーズで出てるんだけど、この乾き物コーナーにもございまして、こう一夜干し風の当たり目、それもね、当たり目って硬いイメージあるけど柔らか当たり目があんねん、
う
ん、
へー、それはいいわ、
これがね、もうむっちゃくちゃ美味しい、
え、そう、
見つけたら絶対買ってほしい、あのね、
うんうん、
これはね、残念ながらジップロックついてへんやけど、
うん、
ジップロックいりません。
あ、
なぜならば、うん、量が非常にお上品でございます。
はい、はい、
そんなに餃子入ってへん。
で、はいはいはい、
袋開けて、うん、お皿に乗せたら、うん、もうこれは止まりません。
そうなんですもう次から次と本当にすぐに食べたくなるもんばっかりですね、うん、
あの、
う
ん、柔らかいんだけどね、うん、そのもともとはイカでしょ、うん、あのスルメだからね、
はい、大好きです、そ
のイカもね肉厚なの、うん、でこれもねしょっぱさよりも、うん、そのなんかこう柔らかい甘さもあってね、
うん、
もう、うん、噛み噛みしてたら飲み込むのがもったいないぐらい美味しいの本当にはい、もう今すぐ生協に走ってほしいぐらいなんです、
はい、そうなんですね、
一夜干し風柔らかたり目、うん、コープクオリティです、
絶対探しに行きます、
うん、あの生協のスタッフさんにも、うん、聞いてこれ美味しいって聞いて勧められて私も食べたので、うん、間違いなしでございます、
そうなんだ石川さんが太鼓判をしてますもんね間違いないわこれは
ジップロックいらずもう息食いになってしまうやつです
これでもあれですよね、うん、開封した後は、 やっぱり冷蔵庫、
あの冷蔵庫に、そう、用冷蔵になってるの。でも私冷蔵庫に入れたことない、もう全部食べちゃ
う。そうか。
でも量も控えめでしか入ってませんので、うんうん、はい、間違いなくあの最後まで一気食いができる商品かと思ってます。
はい、ぜひ皆さんも探してください、うん、
もしよかったら、う
ん、
そうそう、見つけたら買ってみられてはどうかなと思います、うん、
絶対買います。
うん、はい、でね、私最近こう、うん、それこそこのこたつでってなったらお鍋とかそういうイメージあると思うんだけど、うんうん、私もあの世の中の無印さんの、うん、あのせいろ料理というのにきちんと踊らされておりまして、うんうんうん、はい、あの日々せいろで、はい、あの竹のせいろでいろんなものを蒸しております。
美味しいですよね。
美味しいでね、うん、蒸し器、あの要するに昔からあるお鍋の蒸し器、はい
はい、ありますね、
あれってね、うん、出すのにちょっと勇気いるっていうか、大層やなっていうのがやっぱり大きい、
うん、そうね、
でそれから取り出す時に熱々のもんをこの鍋の中に手突っ込んで取り出さなあかんから、やっぱりあちちね、手探りするってなった時にやっぱりその怖さもあるし、なんか面倒な感じがして、つい私も茶碗蒸しレンチンしちゃうんですよね。
うんうんうん、
でもね、このせいろ蒸し、竹のこの天然素材のせいろ蒸しはすごく簡単。
はい、
うん、なんでかっていうと、まあただ乗せるだけなんですよ、具をね、当たり前なんですけど、ね、あの蒸、そうそう、蒸気が上がってきてね、うん、できたかなどうかなっていうのはそんな蓋開けなくても大体まあ主婦の感覚でわかると思うんだけど、うん、はいはい、うん、私の中では入れてたお水が沸騰してきて、それから7分ぐらいで OS のものが蒸せてます。
そうなんですね。うん、
でね、
はいはい、
焼きすぎたら焦げるっていうのはあるけど、うん、蒸しすぎてそうパサパサになるいうことは、
うん、そう、確かにね、う
ん、ない。で、もう一つはひっくり返さんでいい。
あ、はいはいはい。
うん、焼くんだったらね、表面裏面ってありますから、うん、ひっくり返しがあるけど、せいろ蒸しはひっくり返さんでいいから、きれいに並べてそのままテーブルに出して、はい、蓋開けて湯気がブワーというね、うん、あの、うん、アトラクションもございまして、
うん、そうね、アトラクションね、
うん、で熱々のままね、机の上に出してそのままあのせいろからこう取って取り分けて食べるのも、うん、お野菜たくさん食べれるし、私何にもつけないで、
うん、そうね、甘くなりますもんね、蒸したらね、
そう、うん、それこそね、うんうん、あの上等のお野菜じゃなくても、うん、もうほんまにただのキャベツ、はい、ただのキャベツをザクザク切って乗せて蒸すだけでも、はい、むちゃくちゃ甘くて美味しい、
美味しい、美味しい、
うん、あの意外とブリ、
うん、
青背の魚よりはなんかこう白身魚蒸してるイメージあると思うんですけど、
はいはい、
ブリなんかもふわふわに上がりますので、
そうなんですね、
はい、うんうん、もう焼くか、うん、あのブリ大根かに飽きてきたという方、一回せいろの上にブリちゃんも乗せてみてください。あの油が乗ってる お魚の方が蒸した時に、うん、とっても美味しさが増しますよ。
うん、そうですね、うん、皆さんもね、ぜひ参考にしてもらったらね、いいですね。
はい、
うん、
あの皆さんも一緒に無印と共に踊りましょう。
はい、
で私周りの人に聞いてみるとね、石川さんみたいにこうズボラにこたつねダラダラいるっていう、それに向いてるよって話ではない話も聞こえてきてね、うん、わざと手間かかるもんもいいよって言うんですよ、
うんうんうん、
こたつでこうまったりしてる中でね、わざと焼きぐりを殻ごと剥くとかね、
はいはいはい、
殻付きのまま剥くっていう、あの剥く時のあの皮からパリッと出てくるあの感じとか、うん、剥けたやっとお口にポンって、うん、あの感じっていうのが、うん、なんかいいって、
うん、
あのもちろん剥き栗も売ってるし、あのピストチだって身だけになっての売ってますよね、
うん、
確かにそれ便利なんだけど、うん、殻を剥く楽しさ、
確かにあの指先のね感覚って独特ですもんね。そうそう、
ですよね、あのパリパリとかね、うんうん、あの指でギュッとやって、ね、
はいはいはい、
パリッとひびが入った時のあの感じとかが、
うん、
逆にいいから、わざと焼き栗殻付きで買って剥いてるよっていうのを聞いて、うん、ああなるほどなーって、最近そういうの、あのそういう感覚って失ってたかなと、あの目から鱗でした。
そうですよね。昔はもう、ね、一生懸命剥いて
食べました。剥いたでしょ、
うん、剥いてた、剥いてた。
そうそう。それが当たり前
だってね、あれもね。
そうそうそう。あの、ここら辺を指でギューやね、みたいなんだね。
そうそうそう。懐かしい、懐かしい。
ね、うんうんうん、そういう経験ね、してたな。そう言われば懐かしいなと思って、その話を聞いたり。
うん、まあ今はね、便利になりすぎてるところがあるもんね。
そう。だからせっかくこたつに根を張るんだったら、少しぐらい邪魔くさいことをやるのもいいのかもしれません。
便利になりすぎない良さですもんね。
そうです、そうです。まあ、うちのダーリーの話を最後に一つしていいですか？
はい、出ましたダーリー。
はい、今からゲップのご用意をどうぞお願いいたします。あのね、うちのダーリンが、あの、なんかインターネットで見つけたんだけど、魚肉ソーセージってありますよ。
ありますよね。
そう、飲み方魚肉ソーセージ。あれをね、うん、あの、このビニールの袋のまま、要するにソーセージちゃんだから、こうピチッとビニールの袋に入って貼りますやん、うん、あれを普通に袋のまま茹でる、
うん、ええあのまま、
うん、
え、茹でる、
むかずに、
え、ほんと、
そうするとね、まあ、うん、頃合い温まったかなぐらいで引っ張り上げて、それはもちろん熱々やから、うん、その皮を剥くときに一番端っこの金属のところ、うん、あの近くでハサミでちょんと落とすとね、うん、簡単にスルスルスルスルと皮が剥けて、うん、中からね、出てくる魚肉ソーセージちゃんは、ふわっふわなんだ。
へ、
私食べてみてね、あんまり魚肉ソーセージ私好きやないんやけど、うん、この茹でた魚肉ソーセージは、はんぺんみたいに柔らかくなって、うん、ちょっと味わいが違う。で、あの、私のおすすめは、あの、タルタルソースの最近レモン味なんかもキューピーさん出してたりする、はいはい、あれと合います。
そうなんですね、うん、なんか目から鱗ですね。温かい魚肉ソーセージなんですね。
そうそう、で、うん、しかも柔らかくなる、ふわふわ、
わあ、うん、これはもうぜひやってみないと。
味変と言ってもただ茹でるだけなんですけど、あの、もうできてる、いいんですね、できてるもんなんですけどね、魚肉ソーセージって。でもちょっと茹でてみるっていうのも面白いなと思って、うん、はい、ダーリンちゃんがそれを、はい、なんかタリンと言うたらやってくれたりしますので。
なるほど。
はい、石川さんはこたつに根を張って一歩も動いてませんので、はい、うん、はい、ふわふわ魚肉ソーセージをダーリンがぴょいと置いてくれるという、はい、ゲップしてください。皆さんのこたつライフもお聞かせいただけると嬉しいです。
はい、ごちそうさまでした。ただいまお聴きいただいている曲はハンバート・ハンバートの笑ったり転んだりです。この曲は現在放送中の NHK 連続テレビ小説バケバケの主題歌として、毎朝耳にしている方も多いのではないでしょうか。小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻節をモデルにした物語に寄り添うように、二人の優しい歌声が笑ったり転んだりしながら生きていけばいいと、私たちの日常も温かく包み込んでくれる一曲です。石川さん、この曲を選ばれた理由は何ですか？
ねえ、朝の時計代わりにこの曲が聞こえてるって方も多いんじゃないでしょうか。
うん、
なんかね、もちろん歌詞の詩の持ってる力もあるんですけど、うん、歌われてるお二人の歌声が、うん、本当にこの曲のメロディーラインにぴったり、こうぼちぼち、まあ行きましょうか、ね、うん、突き当たって行きたいとこと違うとこにぶつかってしまったけど、まあ反対向いて歩いてみようか、うん、みたいな、そんな雰囲気が見えます。で、私はこの曲を聴くとね、なんかこう盲導犬を連れて歩いてる人の姿をね、なんか連想しちゃうんですよね、
うんうん、
なんやかんや言うてもパートナーと一緒に目的地一緒に頑張って行ってみようか、いやーうまいこといかんかったな、でもまあ家帰ろうかみたいな、なんかしんどいことがあってもこう支えてくれる友がそばにいるっていうことがなんか支えになってる、笑ったり転んだり、実際に転んだら痛いけど転んだような気持ちになる日もぼちぼち行きまひょか、そんな姿が目に浮かびます。皆さんの周りにも笑ったり転んだりありますように。
さてここでリスナーの方からメッセージをいただいていますのでご紹介いたしますね、ラジオネームチュニジアンブルーさんからです。今回の放送は年末のタイミングということでしたが、1月8日の今聞いてもなんかぴったりです。視覚障害者と時間の関わりでは、スマートスピーカーに時間を聞いたり、対面している方に時間を気にしているなぁと悟られるよう、食読式の時計でさりげなく時間を確認するのがスマートなやり方というくだりがいいなぁと思いました。デジタルなスマートさと食読というアナログなスマートさを合わせ持つことが、今を生きる視覚障害者には必要なんだなぁという気がしました。さらに石川さんが選んだ曲がジョン・レノンのイマジンというのは、1月3日のアメリカによるベネズエラ攻撃を昨年末に予想していたのかよっちゃんはという感じです。レノンの問いかけが本当に哀切なまでに胸に響く今日この頃ですね。小さな想像力を大切にしましょうという石川さんのお言葉をお年玉と思ってこの1年を生きていきたいと思います。皆さんもぜひ聞いてみてください。イマジンでは涙が出るかもしれませんね、という本当にありがたいメッセージをいただきましたよ、石川さん。
そうですね、嬉しいですね、うん、本当に番組を頭から最後の曲のところまでしっかり聞いてくださってて、
うん、はい、嬉しいですね、
ね、番組にお付き合いいただいてるんだな、うん、でこうしてこうコメントを届けてくださるっていうことが私たちにも励みになります。リスナーさんたちのことも小さな想像力を働かせながらまた番組を作っていきたいです。これからもお願いします、
うん、はい、ありがとうございました。
何は体感
見たことない大阪。
何は体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組なにわ体感見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福 澤靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。